私たち人間の生活をまさに映し出すようなところがあるためかもしれません。ここでは私たちの生活を成り立たせているようなことなら、言うべきものが3つほど記されているように感じられるのです。例えばルカによる福音書の2章の初めのところにこんな風に述べられています。3ページの上のところですが、ね、その頃皇帝アグスティスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。これはピリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人々は皆登録するためにおのおの自分の町へ旅立った。ヨセフもダビデの家に属しその羊であったので、ガリアの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身を持っていた許嫁のマリアと一緒に登録するためである。そういうふうに書かれています。ここにはまず当時のローマ皇帝のアウグストゥスですから勅令が出されたんだというふうに言われています。勅令が出されてしまったので、ヨセフが身重のマリアを伴って長い危険な旅をしなければならなかったんだ、そういうふうにここには言われています。ここに私たちの生活を形作っている3つのことのうちの1つのことが言われているように思うのです。皇帝が勅令を出したので、ヨセフもマリアも旅をしなければならなかった。私たちもです。この社会を生きていく中でいろいろな法律であるとか規則であるということの制約を受けて、外側からですね、自分が何をしなきゃいけないのかと決められているようなところがある中で、一人一人生活をしているのではないでしょうか。必ずしも法律とか固い言葉で言わないかもしれませんけれども、しかし例えば今日ここには中学生や高校生の生徒さんもいらっしゃいますけれども、そういう方々は毎朝眠くても学校に行かなきゃいけないっていう、そういうふうな中にいらっしゃるでしょうし、あるいは親御さんであれば義務教育の子どもに教育を受けさせなきゃいけないっていう、そういう決まりがある、あるいは具合が悪くなければみんなが働いて自分の収入で暮らさなければいけない、いろいろな私たちは外から決まり事がある中でこの世界で生活をしています。法律に命じられているんだったら自分が賛成であろうが反対であろうが、それに従わなきゃいけないようなところというのは私たちはどうしてもあるわけですよね。税金が高いなと思っても払わなきゃいけない、その法律の定めるところ、それは私たちみんなを縛っていきます。でその縛っていく中には、実は法律を行っている人たちも縛られていくところがあります。でその時に問題になっていることは何かというと、私たちの心の内ではありません。外側がそれに従っているかどうかということだけが、問題にされます。心の中で私たちがそれが賛成であるとか反対であるとか、そういうことは関わらずに、全て従わなければならない。このイエス様がお生まれになった時にアウグストゥスという皇帝が勅令を出して、住民登録をしなければいけないから、みんな自分のふるさとに戻れというような命令が出たわけです。みんな喜んで行ったかどうか分かりません。むしろ厄介だなと思いながら行った人もいたでしょうし、ヨセフやマリアはできることなら今動かさないでほしいと思いながらも、しかし決まり事なので行かなければいけない。ですから、自分の心の中のことではなくて、これはその概念を私たちは、制約されるとか、否定しているようなところがあります。しかし言うまでもないことですけれども、私たちの生活というのはそんなふうに外側がみんなと同じように規定されていることだけで生活が成り立っているわけではありません。早い話なんです。今日のこのクリスマスで皆さんがここにおいでになったのだってですね、ここに来なきゃいけない法律があったから来ているわけじゃないんですね。 マリアやヨセフは法律があったのでベツレヘムに行かなきゃいけなかったんですけれども、ここに皆さんがおいでになったのは、これは義務として、おいでになっているわけじゃありません。外から強制されたわけでも命じられたわけでもありません。私たちは心を込めてここでクリスマスのお祝いをしようと思ってここに集まってきています。イエス様の誕生の出来事というのはそういう意味では一面ではですね、皇帝アウグストゥスから出された非常に厳しい命令のもとで、そのベツレヘムに移動するということが起こりましたけれども、しかし、そのことがじゃあイエス様の誕生に何か意味を与えたのかと、そうではないんですね。イエス様が生まれてくることに、何か妨げになったわけでも、あるいは促しになったわけでもありません。イエス様の誕生というのは、そういう意味では外側の定めや規則とは関わりのないこととして起こっています。私たちが今晩ここに集まっているのも、これも外からの定めとは関わりがないものとして起こっています。で、私たちはですね、外の関わりとないのだとしたらなぜ来ているのかとすれば、私たちが自分で来ようと思ってここにやってきているわけです。そういう意味では自分が、どんな風に歩みたいか、これは自分で選び取っているようなところがあります。日常生活の多くは私たちはそういうことによっても左右されて動いているわけですよね。こうしなきゃいけないから動いているというのではなくて、自分がやりたいから動いている、そういう時も多くあるだろうと思います。つまりこれは公のこととは違う大変個人的なこととして、動くわけです。そして多分その公のことと、並んで個人的に私たちがどう動きたいかと思って動いているということが、私たちの人生を形作っている第二のとても大きな部分だろうと思います。で、実は他の人と関わりのない個人的なことというのはですね、関わりのない人たちにとってはこれ赤の他人のことですから、あまり興味を持たれないのが普通です。例えばここの今日の聖書に見られているみたいにです、誰か身重の人が無理をして旅をしている、これもマリアやヨセフにとってはとてもこれは重大なことで、ハラハラしながら旅をしているわけですけれども、関わりのない他の人たちにとってはあまり気にならないことだったろうと思います。あるいは、そうやってマリアやヨセフがベツレヘムの宿に休んで、そして子供が生まれているとです、これはマリアやヨセフにとって大変驚いたことだと思いますが、突然見知らぬ羊飼いたちがやってくるんですね。そして、その羊飼いたちが自分の子たちのところに生まれてきた子供が、救い主だと天使から聞かされた、だから礼拝をさせてほしいと言ってドヤドヤドヤッと入ってきて、そして、天使羊飼いたちは本当に天使たちが話してくれた通りだ、赤ちゃんが会話桶の中に布にくるまれて、寝ている、本当に自分たちは聞かされた通りだというふうに喜んで神様のことを賛美しながら、帰っている。これは別に天使たち、羊飼いたちが命じられてやっていることではなくて、自分たちが話を聞かされたので行ってみようと思って行ってみた、そして喜んで帰っていった、そういう生活というのがしかし、クリスマスにあったのだとここに言われているわけですね。で、私たちの生活も、そういうところは大きいんだろうというふうに思います。皆さんがここにおいでくださっている、これは、明治大学館でもなんか義務があってきているわけでもなくて、教会に行ってみようと思って来てくださったのだろうと思いますけれども、そうやって、この時を過ごしたいというふうに自分でお考えになって生活をしている、自分の時間というものをそういうふうに用いてくださっているわけです。今の時代というのは大変忙しい時代ですから、もしかすると私たちは公のことでがんじがらめに浮かれていく、自分の時間があまりないっていう、そういう、忙しさの中にいる人は、できれば自分の時間をゆっくり持ちたいものだっていうふうに思うこともあるんじゃないかと思います。そして本当に自分の一日ゆっくりできる時間があったらどんなにいいかなと思って暮らしていることもあるんだろうと思うんですね。さて、そんなふうにして私たちは、外側からいろんなふうに制約をされる生活があり、もう一方では 自分の思いの通りに生きていく生活というのがある。さてしかしです、その外側から命じられている生活をその通り送る、これはまあやらなきゃいけないからやることですけれども、いや自分が、自分の時間というものを好きなように用いることができる、何でも自分の好きなように時間を用いることができたからといって、私たちは本当にそれで自分の人生に満足できるのかということは、実はこの場に聖書から問われているのではないかというふうに思うんですね。私たちは今日ここにやってきている、これはイエス様がお誕生になったということを覚えてここにやってきているわけです。クリスマスの喜び、クリスマスのお祝いというのをみんなで一緒にお祝いしたいと思ってやってきているわけですけれども、こういう喜びというのは考えてみると、私たちが自分の思い通りに何でもできたらそれで得られることなんだろうかというふうに思うわけです。公の生活と別に私の生活を思う存分過ごせたらそれで私はもう充実して幸せなのかというと、改めて考えるとそうじゃないところもあるんじゃないかと思うんですね。自分のやりたいことを何でもできる生活、どんなに素敵だろうって、忙しいからつい私たち思いがちですけど、もしそれだけになってですね、自分のやりたいことを何でも好きにやれるだけの、そういう人生で本当にこの私の人生は良かったと言えるのかなというと、おそらくその時に私たちは自分で気ままに生きているけれども、しかし何かまだ満たされないという思いになるのではないだろうかというふうに思います。何かが欠けているんです。そしてそれは何が欠けているのかというと、実はこのクリスマスの喜びという言葉を教えられるんですけれども、神様に出会わされるというそのことが私たちの生活の中に欠けているんです。私たちはどんなに自分自身の中に深く根を下ろして自分の思い通りに生きることができても、それだけで満たされるとなかなかならないんです。自分の時間を好きなように使ってですね、思索を深めたり趣味に没頭したり芸術的な活動をやったりスポーツに打ち込んだり、いろんなことを自分でやって、それなりのもしかしたら結果も出せるかもしれないけど、しかしそういう立派な成績を出したらそれで本当にこの私は幸せなのかというとですね、そうとは言えないのじゃないかと思うんですね。私たちの人生を成り立たせていく3つ目の大事な事柄というのは、実は私たち一人一人がそれぞれ命を与えられる神様と出会っていけるというそのことがあるのではないかというふうに思うんです。そして、実はこの神様との出会いっていうことがクリスマスの記事にはまたいろいろと書かれているわけです。神様に出会った人たちのこと、例えば、ルカによる福音書では天使たちが羊飼いのもとを訪れたと書いてあります。羊飼いたちは、天使たちから知らされて救い主が生まれたんだよって聞かされて、そしてベツレヘムの、馬小屋までやってくるわけです。あるいは、さっきルカによる福音書の後でマタイによる福音書っていう、福音書 あのクリスマスの記事を聞きました。5ページのところに書いてありますけれども、ここでは天聖術の学者たちが東の方から、イエス様のことを訪ねて旅をしていっています。そして、星に導かれて幼子のいる場所の上に、星がとどまった、とても喜んでその家に入って、幼子と会ったのだというふうにここに言われています。で、大変これは不思議なことなんですけれども、ルカによる福音書の羊飼いたちの方はです、天使たちと出会って救い主の誕生を聞かされたときに非常に恐れたって書いてあります。マタイによる福音書の、ここの先生術の学者たちの方は非常に喜んだって書いてあるんです。面白いことで、同じことを知らされていてもルカによる福音書では非常に恐れたんだというふうに書いてあって、マタイによる福音書では非常に喜んだんだって書いてあります。で、神様と出会う、神様と触れるときに私たちが、その非常に喜ぶものだとか非常に恐れるものだ、でそういうものなのだろうかということは、ちょっと今日の、この話の中では ちょっと棚上げにしたいのです。というのは、この先生塾の学者たちや羊飼いたちにしてみれば、確かに非常に恐れたということがあったんでしょうし、非常に喜んだということがあったんでしょうけれども、しかし私たちがこの記事を読んで今晩すぐにどんなふうに喜んだのかとか、どんなふうに恐れたのかというふうに、とてもよくわかるというふうにはないような気がするんですね。でもしかすると実は、この非常な喜びとか非常な恐れというのは言葉の上ではすごく違っていますけれども、もしかすると同時に起こるようなことなのかもしれないというふうに思います。これはクリスマスの記事ではないんですけれども、イエス様が十字架にかかって3日目に復活をなさるというイースターという出来事が聖書の後ろの方にあるんですけれども、そのイースターの記事を読んでいると、イエス様が復活しましたという知らせを天使が、お墓を訪れた3人の女の弟子さんたちに教えるんですね。その時にその婦人たちは、非常に恐れながらも大いに喜んで走っていったって書いてあるんです。ここでは今度は恐れと喜びっていうのが同時に起こったんだって書いてあります。私たちはそういう聖書の言葉を聞いてもすぐにそれがどんな喜びだったとかどんな恐れだったってすぐにはちょっと想像がつかないだろうと思います。これは聖書の言葉を聞きながら私たちが余裕と思い巡らす中でこういうようなことなのかなということをいろいろと考えていくようなところがあると思うので、今日私がこうですというふうにお話をして全部その説明がつくようなことではないと思うんですね。ただ、今日のところで言われていることというのは非常に単純にですけれども、神様の一人子がこの地上に生まれになった、救い主として生まれになった方はとても隠れた仕方でこの地上においでになったのだ、そのことをルカによる福音書もマタイによる福音書も語っているのだと思います。この赤ん坊の中にですね、他の赤ちゃんと何か違う特別なことがあったのか、そうではないんですね。天使たちは、あなた方に印が与えられるんだよって言って、布にくるまった赤ちゃんが会話桶の中に寝かされています、それがあなた方への印ですっていうふうに聞かされるんです。その通りだと言って喜んだんですけれども、しかしその赤ちゃんは見たところ普通の赤ちゃんなんですね。その生まれて間もない赤ちゃんだけど頭に金の輪っかがついていたとか、そういうの分かりやすいんだったらいいんですけれども、見たところは本当に、普通の赤ちゃんでしかない、そういう仕方で救い主が生まれたんだっていうふうに天使たちは知らせています。ですからもし天使から何の言葉もかけられないで、あるいは博士たちは東の方で、不思議に明るくなんか星を見たので、救い主が生まれたんだろうと思ってやってくるわけです。でその星を見て示されたので、その家の中にいるのが救い主だと信じて喜んでるわけですけれども、しかしやっぱりそれもその赤ちゃんは普通の、どこにでもいる赤ちゃんに見える、そういう赤ちゃんとして実は救い主やイエスがお生まれになったわけです。もしも天使が何も教えてくれなくて星が何も教えてくれなかったら、羊飼いたちも博士たちも先週の学者たちもそれが救い主であって気がつかないで目の前を素通りしてしまったに違いない、そういう仕方で実は、救い主は生まれたんですというふうに聖書の中には言われているんですね。ですから実はクリスマスの記事の中ではここに生まれた赤ちゃんが何者なのかということを知らせる天使たちが登場してくるんです。あるいは、本当に不思議に明るく輝く星が出たんだということが語られるんです。天使が知らせてくれたということですから、これは神様が知らせてくれたという知らせなんです。で、私たちはその天使の知らせを頼りに、実はここで生まれた赤ちゃんが神様の一人子で私たちの救いのために生まれた方なんだということを確認していく、その事実を聞いてそれを信じて確認するほかないんですね。何か目に見える仕方でその赤ん坊が不思議な能力を持っていたとか、そういう仕方で確認するんではないのです。そしてじゃあこの赤ちゃんの説明の言葉で、どんなふうに言われているのか、一番中心的な言葉がルカによる福音書の、2章の11節の言葉です。 皆さんのプログラムの中には、切ない、切実って続けないのでちょっと分かりづらいと思いますが、3ページの、下の方の言葉ですね。天使たちが何と言ったかというところは、4行目です。こういうふうに天使たち教えてくれました。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそ主メシアである。ここで天使は何て言ってるかというと、あなた方のために救い主がお生まれになったんです、あなた方のためですっていうふうに言ってます。でここであなた方って言われている人たちっていうのは、当時のいろんな社会制度の中で、いろんなことを嫌でも強いられていなければいけなかった人たちです。具体的に言えば、ここで言われている人たちは羊飼いですから、夜の本当に危険な中で野獣が襲ってくるのに対して、いつ襲ってくるか分からない野獣に対して目を覚まして羊の群れを守っていなきゃいけない、そういう務めを与えられていた人たちです。そしてそういう中で本当にくたびれたでしょうし、また緊張が続くのも大変だと思いながら暮らしていたかもしれません。そういう中で本当に、厳しい生活を強いられていた、外側から与えられていた人たちである。そしてまた、そういう生活の中で本当に疲れて、もしかしたら自分の生活を持ちたいというふうに心から願っていた人たちである。さらには、そういう自分が本当にそれで生きて、こういう生き方でいいんだって神様から言ってもらいたいと思って、どこに行ったら神様に会えるんだろう、誰がこの私の生活をそれでいいって言ってくれるんだろうって思いながら神様を探しているけれども、なかなか見つけられない、そういう生活をしている、そういう一人一人があなたってここに言われているんです。そういうあなたのために神様が赤ちゃんの姿をとって現れてくださったんです。でそういうふうにここに言われてるんですね。ここで、天使たちは、もっと大風呂敷を広げたことだって言えたに違いないんです。イエス様が世界の救い主として生まれたんだら、世界の人のために生まれたんだとかですね、あるいは、人類のために生まれたんだっていうふうに、言ったって、間違いではないし、嘘ではなかったかもしれない。だけれども天使たちはそうではなくて、あなたと一緒にいてくださる救い主が生まれたんですよっていうふうに伝えているんです。本当に無力な緑色の姿でイエスもお生まれになりましたけど、しかしそういう姿で、実は私たちがどんなに無力であろうと、どんなに弱く貧しくあろうと、そういう私たちと一緒にいてくださる方として、私たちが本当に自分自身の人生の中で大変だと思ったり、辛かったり、苦しかったり、悲しかったり、もう嫌だと思ったり、そういうどんなに私たちが自分自身に並行するときにも、そんな私たちと一緒にいてくださる方としてイエス様がお生まれになった、そして、私はあなたと一緒なんだよということを信じられるように、実はイエス様は幼子の姿をとってお生まれになっているんですね。救い主だからうんと力のあるような格好で生まれてきた方がいいのじゃないかと思う方いらっしゃるかもしれませんけれど、力のある立派な人っていうのは、私たちが、うんと惨めな辛い気持ちになるときには遠くに行ってしまいます。でもイエス様はご自身が本当に大変な、中を生きられる、解剖学の中に生まれていると言われてますけど、やがてイエス様は地上の低い人間の道のりを通って、最後は十字架にかけられるところまで歩んでいかれるんですね。人間の誰からもお前はいらないと言われるようなですね、そういう本当に惨めな辛い低い道をイエス様は通られましたけれども、イエス様は、嫌だ嫌だと思いながらその道を通ったんじゃないんです。私たちのために生まれて、そして私たちのどんな人とも一緒になってくださるように、私たちの本当に辛い一番低いどん底の道を、それよりも低い道をイエス様は自ら選んで通っていってくださった、そしてどんな人とも一緒にいるんだよということを信じることができるようにしてくださっている、そういう一人の緑もがあなた方の印として与えられているんだよというふうにクリスマスの天使は私たちに語りかけています。それは本当にここにいる私たち一人一人のため、もちろんそのイエスも信じたら私たちが ひどい目に遭うわけじゃありませんけれど、しかし私たちのどんな、人々も一緒にいてくださるため、ですから全人類のためにとか全ての人のためにではないで、あなたのために生まれになったんだと言われるんです。それからもう一つここに言われているのは、あなた方のために今日生まれたと言われています。今日っていうその日は、差し当たってはですね、イエス様が生まれた2018年前の今日っていうんでしょうかね、その日のことを指して今日と言われてますけれども、実は、まさにこのイエス様が生まれた今日という日から、私たちの新しい世界の中に移されたんだということを、多くの人たちが知るようになっているんですね。というのは、私たちはもうこのイエス様がお生まれになって歩み出してくださったので、一人決して一人ぼっちじゃないということを聞かされているからです。私たちは、今は2018年の12月24日という日を過ごしてますけど、この2018年というのは、イエス様がお生まれになって、そこから数えて2018年目という数え方です。なんでそこでそんな風に数えているのかというと、それはイエス様がいなかった時があって、しかしイエス様が今いる時代に入って、何年目だって、つまり今日生まれたんだっていう、その今日のところからイエス様は私たち一緒にいてくださる世界が始まっていて、私たちはその世界の中に生きるようにされてるんですよっていうことを、実は私たちが、使っている西暦の暦は教えてくれているんですね。私たちはそういう意味ではイエス様が一緒に歩んでくださる、そのことを実際に聖書を通して、聞かされながら信じていい、そういう歴史の中に今生きています。一人一人私たちはそれぞれ自分の人生を生きています。いろいろ社会から制約を受けながら、しかしまた自分でもいろんなことを願いながら自分の人生を実現しながら生きていますけれども、しかしそれと同時に私たちはイエス様が一緒に歩いてくださる、そういう今日の一日を過ごすようにもされているんだというふうに聖書が教えてくれていることを覚えたいなというふうに思うんです。私たちはその意味では自分の思い通りになる今日ではないかもしれないけれども、しかし神様が与えてくださって本当に私たちのために備えられている今日という一日をどの一人一人も与えられている。そしてクリスマスの出来事、クリスマスの喜びっていうのはまさにそこにあるんだということを覚えたいなと思うんです。どんなことがあってもあなたはもう決して一人ではないのだ、私が一緒に歩んであげる、そう言ってくださる方がこの地上においでになって、そしてお子の姿で今私たちの前に、示されているんですけれども、ずっと赤ちゃんのまんまじゃなくて、この方が大人になっていく中で本当に周りの人たちと一緒に歩んでくださったし、今も私たちと一緒に歩んでくださろうとしている、そのことを、信じていいのだと招かれていることを今晩改めて覚えたいと思います。神様が共にいてくださる、そのことを本当に喜びながら今日からまた歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなた方に全ての民に与えられる大きな喜びを知らせる今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになったこの方こそ主メシアである、あなた方は布にくるまれて会合家の中に寝かされている一人の幼子を見せられることになる、それがあなた方への印であると、クリスマスの天使たちは口々に羊飼いに教えてくれました。羊飼いに教えただけではなくて、その知らせはやがて世界中にこだまして、今晩私たちのところまで同じ知らせがもたらされていることを感謝いたします。私たちはそれぞれに今与えられているこの社会の中でいろいろな務めがあり、役割があり、そしてまた自分の心細さや弱さや、また本当に自分のいろいろな思いを持ちながら生活をしていますけれども、しかしそのような私たちをあなたがご存知で、 一日一日を支え持ち運んでくださりながら、しかし本当にこの私が一緒なのだ、そのように言葉をかけてくださることが感謝です。私たちが心細いと思うとき、本当に自分がもう弱いと思ってしまうときにも、イエス様がなおそこにいてくださり、私たちのために共に歩んでくださることを感謝いたします。どうかこのイエス様がお生まれになったことを喜びながら、私たちはそれぞれに与えられているこの世の生活を歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前を通してこのお祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。